っとできる人が集まるハピネスラジオ。FM マイズルをお聞きの皆さん、こんにちは。FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM マイズルパーソナリティでハピネス代表の井上光陽が、あなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただくお仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5 メガヘルツ、そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は普段は社員教育のお手伝いや会社の課題解決につながるワーク型研修などを行っております。それでは約30分、どうぞお付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。改めまして、皆さんこんばんは。水曜日のこのお時間はハピネスラジオということで、お仕事のことについてですね、皆さんのお悩みからいろんなお仕事の、コツをお伝えしております。というか、まあ私も考えながら皆さんと一緒に、ああだよねこうだよねって、一つでもヒントが得られたらなという思いでいつも放送させていただいております。さて今日のお悩みですね。今日のお悩みは新社会人の、方から2つ、お二人から、2つのね、お悩みといいますか課題をお聞きしております。まず1つ目は、Y 君です。社会人1年生の Y 君です。入社、この春に入社をしました。ただ、仕事は楽しいですが、一緒に働いている部署の先輩方、自分より見たら、お父さんよりも上だったり、いわゆるおじさんというか先輩方がすごく文句が多いんです。で、そうだろう Y 君、こうでな、あでな、会社はこうじゃないと、とか何々はこうなんだ、何かにつけて文句がとっても多くて、僕はその度に、そうなんですかって適当に聞き流しているんですけども、これって聞き逃したのでいいんですよねっていう、そんなお声をお聞きしております。 Y 君ありがとうございます。入社してね、新入社員、新社会人の方ほどやっぱりもういろんなことをね、例えばビジネスマナーはどうなのかなとか、大人のね人たちっていうか社会人になったんだから、どうやって働くのかなとか、常識的にどうなのかなっていろいろね、やっぱり気合が入ってきてるわけですよね。入社されてます。で、逆にあるのが、なんか元気よく挨拶しなさいってこう入社当時はね、教育係の人に言われたけども、もう先にいらっしゃる先輩方はそんな別にいい挨拶をされてないんですけどとかね、だから僕も、最初は張り切ってしてたけども、なんかみんなと一緒でいいのかなと思って最近は普通にしてますとか、 あとは張り切ってね、早く、誰よりも早く出社するっていうのを決めて、半年ぐらいしてたんですけど、先輩方はいつもこう時間のこうギリギリになって、出社されてるから、それでいいのかなと思って、僕も最近は普通になってきましたとかね、そういう声っていうのもやっぱりよく聞くし、企業にねお伺いしてたら、後でねこう部門別とか、新人さんと喋ったりとか別でねちょっと喋ったりするときに、そういう実際の声っていうのをお聞きするんですね。 でもやっぱり先輩方は見本なので、本来はね、あの先輩のように元気な挨拶しないととか、さすが先輩だなって文句一つ言わずに頑張ってらっしゃるなとか、そうなれば本来は一番いいんですけども、逆にね、悪いお手本になってしまってるっていうことも、これってあるんですよね。あるあるです。なので、ね、せっかく入られた、入社されてるこの Y 君、周りの、ね、方がそうであったとしても、自分はね、そこに、これ違うなって最初に思ったね、その感覚って合ってる、ね、合ってますので、だからそれでいいんだって流されるんじゃなくって、そこはね、自分のあれおかしいなって思ったのは、通してもらったのがいいですよね。それで最初のね、そのお悩みのお声の中にあったのは、で、まあ、ずっとね文句をこう聞かされるんだけど、まあ、そのね先輩方もこう言いたいんですよ。 Y 君は知らないんだろうけどこうなんだよとか、ね、こういうふうにしたらいいんだよねとか、こう、ね、なんかこう文句というかねあります。でそれを聞いてほしい。ちょうど新しい子がね、久しぶりに新しい新人さんが入った会社なんですって。で、もう聞かしたくて仕方がないんですね。そうなんだけどもね、でもそれを、まあ、知らん顔してると。 Y 君はね、はぁとかへぇとか、ね、それは違うと思いますとかって言うのも言いにくいですしね。今はもうそれでいいと思うんですよ。で、ただね、それにね、例えばもうちょっとうるさいから、同調しとこうとかいう感じでね、ああなるほどそうですよねとか、僕もそう思いますみたいなことを言ってしまった日には、それはもう Y 君が言ったよみたいなことに なったりねすることがありそうなので、だから決してね思ってないのに話を合わす必要はもうそれはないと思うんですね。でただまあそうやってうま今でもねうまくごまかしてるようなので、今その防御策で十分やってらっしゃると思います。いいですよね、その防御策、はい、うん、それでいいと思います。私もきっと私だったらそうするかな。でどう思うって聞かれた時に、ね、それなりに僕は、ね、例えば私は分からない分こういうふうに捉えますけども、まあ、やっぱりいろんな意見があるとね、思われるので、私は分からない分こう思いますとか、ある程度ね、話もこうする、もっとこう自分の意見聞かれたりとか、これは伝えないといけないなこの場面ではとかね、いう時にはやっぱりまあその伝え方も気にしながらね、気にしながら決してその相手の方をね、その反対意見を言うとか否定するっていう意味ではなくて、私はこう思いますっていうのをね言っていくのも大事だと思うんですね。ただ今はねなんとなく上手に逃げていらっしゃるので、今はそれでいいかなと思います、ね、この先は少しずつね言えたらいいし、例えばですよ、それで本当にもうなんかこう怒ってしまったりしたとするじゃないですか、まあ、今後ね1年経って2年経って数年経った時に、もうそんな文句ばっかり言わないでくださいよって頭の中ではね思ってたら、それが思わず言っちゃったとかあったとしましょう。例えばでもね、それも、まあ、ある意味ではいい刺激というかね、先輩方にとってもいいことではあるんですよ。自分よりねすごく年下の子と、自分の子供より下ぐらいの、ね、新人さんに怒られたってことでちょっと反省もされるかもしれないですし、まあ、例えばですけどね、もしも切れて言っちゃったよみたいな時があったとしたらね、それそれでフォローしたらいいと思うんですね。あんな昨日はあんな言い方してすいませんでしたって、ちょっと僕も忙しかったから思わずなんか勝手に出てしまってっていうのをねフォローするとか、それもまたフォローの勉強っていうことにもなるでしょうしね、はい、そのように感じます。だから先輩方、いいお手本が見れるね、見せれるように頑張りたいですよね。はい、さあ今日はですね、今日の1曲目というか、いつも1曲流してるんですけども、今日は、この曲からいきたいと 思うんですね。こちら、さて、今度のお悩みです。また新社会人ね、1年生の愛くんなんですけども、これね、よく聞きます。今コロナのね、問題で出社できないっていうね、あまり出社できてないんですとか、いうお話も聞きますよね。本当にこの愛くんもそうなんですけども、ちょっとね話す機会があった時にこの愛くんが言ってたのが、だからまだその組織で働くっていうねことに対して、まだこう想像の世界なんですけども、組織で働くのにいろんな力はいると思うんですけども、その代表としてどんな能力っていうか、どういう力がないといけないですかっていうね、そんなね、お話があったんです。なので、ここでですね、経済産業省が出しております、社会人基礎力というのを皆さんご存知でしょうか。そういうのが出てるんですね。で、社会人としてね働くためには、これはもう基礎の力としてこんだけいるよっていうのを12個の、能力の要素っていうのを歌ってる社会人基礎力というのがあります。で、この中でね、でもこれすごくね、本当そうだなって思う能力ばかりにねまとめられてるんですけども、大きく言うと3つに分かれてるんですね。前に踏み出すアクションね、行動力の部分、それから考えるというシンキングという部門で、それからチームで働くのでチームワークという部門、この大きくは3つの大項目に分かれています。で、その中にね項目があるんですけども、例えば前に踏み出す、ね、アクションの力、どんなのがいるかですよね。どんなのがいるかというと、ここの何ですか、基礎力で言ってるのはまずね主体性、これよく聞きますよね。主体性はもう絶対的にいるよというねことを言ってますね。主体性というのは物事に進んで取り組む力ですよね。で、それから働きかけ力っていうのは他人に働きかけて巻き込む力で、新人さんだったらねなかなかそうはいかないかもしれないけども、でもやっぱりその力を磨いていかないといけないと。で、それから実行力っていうのは目的を設定して確実に行動していくっていう、そのね行動力、行動する力ですよね。なので前に踏み出すアクションの能力としては主体性、物事に進んで取り組む力と働きかけ力、他人に働きかけて巻き込む力、そして実行力、このね3つ、この3つがねいるよと。一歩前に踏み出して失敗しても粘り強く取り組む力っていうのがいるんだよと、これは別にこのね基礎力、なんか新人さんがねよくね、新人さんとか新社会人になるときに大学でも教えているようなね内容らしいんですけども、でもこれもうベテランになってもいる力ですよね。そして続きまして、他にはですね、今度考え抜くシンキングの力、大項目です。で、これはどういうのかというと、疑問を持って考え抜く力なんですけども、で、それをね考え抜く力の中にはどういう力がいるかというと、一つ目は、3つあるんですけども、一つ目は課題発見力というのは現状を分析して目的や課題を明らかにする力、ね、これがねこういう現状があるよ、でもこの中に今これもしかして課題なんじゃない、問題なんじゃないかなっていうね、それをこう見つける力ですよね。課題を発見する力がいるよ。そして2つ目に計画力は課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力ですね。2つ目の力、計画力。じゃあその問題、見つけた問題を、ね、どうやったら、解決に向かっていくかっていう、この計画を立てる力がいるよっていうことですね。ね、見つけたのはいいけどそのままほったらかしいではダメだっていうことですね。そしてあと想像力、3つ目は想像力っていうのは、もしかしたらね、今まだ新しい価値で、ね、その解決にはまだこう未知の ことがあるかもしれない。だけどやっぱり想像力というのがなかったら、ね、いけないので、もうよくそれを、ね、考えようっていうことなんですね。新しい価値を生み出す力ってことで、これら疑問を持って考え抜く力がいるよって、ね、働くことに対してね、こういうのがいるよっていうね、3つの力です。そして、まあ一人でね働いてるとかだったらいいんですけども、まあ、何人か組織の中で働くってことはチームで働く力っていうのがいりますよね。好き嫌い言ってられない仕事ではなんですよね。だって多様な人々と共に目標に向けて協力する力っていりますからね。よくお悩みというか、社長さんとかね、人材、その担当の方ですよね、からのお悩みでよくあるのは、協調性がない人がいて困るとかね、よく聞きます。協調性ってすっごい大事なんですよね。要はチームで働く力は一言で言うと協調性ですよね。さあ、それを磨くためにどんな力がいるかです。これは 1,2,3,4,5,6 個あるんですけども、まず1つ目、発信力。発信力っていうのがいるよっていうのは、自分の意見を分かりやすく伝える力、思っててもね、こう伝えられないとか、伝わらないとかってすごく、ね、うまくいかないことが多いんですよね。なので発信力がいるよ。それから2つ目に傾聴力がいるよ。傾聴力っていうのは、相手の意見を丁寧に聞いてね、あ、こういう意味なんだなって、聞こえるがままのことじゃなくって、この人はこういう意味で言ってるのかなとか、ということは先のこと考えたらこれにつながるなとかね、それ傾聴ですよね。耳を傾けて相手の言葉を聞く力。それから柔軟性。柔軟性は意見の違いって絶対あるわけですよね。意見の違いや立場の違いを理解しようとする力、柔軟性っていうのが絶対いるよ。僕はこうだからこうだと思います、その意見違うと思いますっていうのでは、ね、何人かで働けないよっていうことなんですね。そしてあとは、状況把握力です。状況把握力、把握する力、自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力がいるよっていうことなんですね。まあ、そうですよね。空気読むとかいろいろありますけども、状況ねよく見て、今どんな物事になってるのかなとか、関係性を理解しようと、まずは理解しようとすることですよね。そして規律性、まあこれもね、まあいりますよね。規律性っていうのは、社会のルールとか、その会社のね、ルールなんかがありますので、ね、あとは人との約束を守る力っていうのもやっぱり社会に出たらいるので、まあね、8時半だったら遅刻ばっかりしててもいけないね、もちろん規律性っていうのがいるよ。そしてチームで働くには最後の力、ストレスコントロール力っていうのもいるよっていうことなんですね。確かにストレスだらけね、何人かの中にいたら、やっぱ他人、ストレスって絶対にね、多かれ少なかれ起きるもんなので、それを誰でもね、ストレスってあるはずなんですよね。それをコントロールする力ですよね。ストレスの発生源に対応する力。なぜ今イライラするのかなって、ああダメダメ、イライラしてたらいけないから、ちょっと話し合ってみようとかね、まあいろいろなことでコントロールをする、まあ、しようとするね、努力というか、コントロール、ストレスをコントロールする力もいるよっていうことなんですね。社会人基礎力って本当大事です。検索してみてください。もしね、社会人基礎力っていうのがあるのかなんて思われた方は、でね、本当こういうのってよく聞く言葉ではあるけども、本当に必要なんですよね。だって人生100年時代って言われてて、まだまだこうね、働くというその人生が長いわけですよね。でそうなった時に、これが嫌いとか、僕これが苦手なんでとか、そんな風にね避けてても仕方がないことっていっぱいあるんですよね。なので、たまにはね、こういう力っていうのをこうちょっと自分なりに、例えば自己採点してみて、あ、ここが低いなとかいうのをね分かってみて、ちょっとそれに取り組んでみるっていうのもいいと思いますね。でそれ、例えばこうやってお知らせしてる私、 自身は全部その力があるのかっていうと、そういうもちろんそうじゃなくて、やっぱ低いところもあったり、ね、これは結構高めだなっていうところもあったりすると思うんですね、うん、なのでその自分の、ね、弱いところですよね。弱いところを、ちゃんと自分で分かった上で、それに向き合うっていうのがね、大事じゃないかなっていうふうに思います。さて今日は、新社会人のお二方です。一人は先輩方が会社の文句ばっかり言ってるんですけど、それいつも聞き流してます、知らん顔してね、それでいいんですかねっていう、それでいいです今のところね。そして二人目はほとんどコロナのね、状況で出社はできてないんですが、組織で働くのに、必要な力で代表するものなんですかっていう質問だったので、社会人基礎力、経済産業省が、発表している、社会人基礎力というのをお伝えいたしました。さてもうそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。ちょっとできる人が集まるハピネスラジオ、皆さん今日の中でもあるあるあったでしょうか。さてこの番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、インターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただけます。また FM 舞鶴ホームページからポッドキャストで過去の放送も、含めてお聞きいただけますので、ぜひ聞いてお聞きしてみてください。こういうね、いつもこんなこうお悩みから、こういうのはどうですかっていうね、ことを紹介しておりますので、過去どんな放送があったのかなって思われる方はぜひ、ポッドキャストでお聞きになってみてくださいね。 iPhone のポッドキャストアプリっていうのもありますので、それで登録もできます。ぜひ登録してお聞きください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。さあ今日皆さんまたあるあるがあったでしょうか。何か明日からのお仕事のヒントとしていただけそうでしょうか。はい、まあでもね、とにかく楽しく働けたらいいですよね。自分で働きがい見つけてね。で来週はですね、次回はですね、こう自信がない人ってすごく多いので、自信のつけ方ってどうしたらいいのかなっていうのを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。なのでぜひね、ちょっと自信がないんですっていう方がいらっしゃったら、ぜひお聞きください。いつもねこんなことをお話してますので、どうぞ皆さん何かのお悩みがあったらぜひぜひ、お便りいただけたらなというふうに思っております。ということで皆さん、また来週まで、元気で頑張ってやっていきましょうね。ちょっとできる人が集まるハピネスラジオでした。ありがとうございました。